書を拝読いたします。ガラテヤの信徒への手紙2章1節から10節までです。新約聖書の343ページです。お読みいたします。その後14年経ってから私はバルナバと一緒にエルサレムに再び登りました。その際テトスも連れて行きました。エルサレムに登ったのは啓示によるものでした。私は自分が異邦人に述べ伝えている福音について人々にとりわけ主だった人たちには個人的に話して、自分は無駄に走っているのではないか、あるいは走ったのではないかと意見を求めました。しかし私と同行したテトスでさえギリシャ人であったのに割礼を受けることを強制されませんでした。潜り込んできた偽の兄弟たちがいたのに強制されなかったのです。彼らは私たちを奴隷にしようとして、私たちがキリストイエスによって得ている自由を付け狙いこっそり入り込んできたのでした。福音の真理があなた方のもとにいつまでもとどまっているように、私たちは片時もそのような者たちに屈服して譲歩するようなことはしませんでした。主だった人たちからも強制されませんでした。この人たちがそもそもどんな人であったにせよ、それは私にはどうでもよいことです。神は人を分け隔てはなさいません。実際その主だった人たちは私にどんな義務も負わせませんでした。それどころか彼らはペトロには割礼を受けた人々に対する福音が任されたように、私には割礼を受けていない人々に対する福音が任されていることを知りました。割礼を受けた人々に対する人にしての任務のためにペテロに働きかけた方は、異邦人に対する人としての任務のために私にも働きかけられたのです。また彼らは私に与えられた恵みを認め、ヤコブとケファとヨハネ、つまり柱と目される主だった人たちには、私とバルナバに一致の印として右手を差し出しました。それで私たちは異邦人で、彼らは割礼を受けた人々のところに行くことになったのです。ただ私たちが貧しい人たちのことを忘れないようにとのことでしたが、これはちょうど私も心がけてきた点です。与えられた恵みを認めてという題で、使徒ピサコ教師より説教いただきます。
ただいまガラテヤの信徒への手紙2章の1節から10節をご一緒にお聞きしました。1節をもう一度読みします。その後14年経ってから私はバルナバと一緒にエルサレムに再び登りました。その際テトスも連れて行きました。パウロがキリスト者となってから17年近くが経ったようです。1章の18節にそれから3年後というふうにあります。あの改心と呼ばれる出来事から3年後、エルサレムに登ったと。で、今日の箇所ではその後14年経ってからとあるので、17年近くの時が流れたことになります。で、教会の大迫害者であったパウロが180度の転換を遂げました。そして今は各地に教会を建て牧会する使徒伝道者となっています。この間並々ならぬ苦労を経験してきました。まず一つはキリスト教徒からの反対、 疑いの眼差しです。かつて我々を迫害したもの、我々を殺そうとさえしていたあのパウロが今はキリストの福音の伝道者となっている、本当だろうか、教会を私たちを騙そうとしているのではないか、罠かもしれない、パウロを警戒せよと、こんなふうに思われていたら、御言葉を聞く気持ちにはとてもなりません。また一方でユダヤ教の側からも強く非難されます。以前のパウロが考えていたのと同じです。パウロはユダヤ教の律法を破壊し、神ならぬ存在を神などと呼んでいる、ユダヤ教の教えを捨てたものだ、許すわけにはいかない、裏切り者、反逆者として追われるようになります。けれどもそんな時パウロは一人ではありませんでした。いつも支えになり励ましてくれた人がいたからです。バルナバです。慰めの子と呼ばれていたその名の通り、バルナバはユダヤ人キリスト者としてパウロを理解し、エルサレムの人たちとの関係を取り持ち、改心によってキリスト者とされたパウロの歩みを説明してあげたりしています。使徒言行録の9章の26節以下を読みします。使徒言行録9章の26節27節を読みします。231ページです。使徒言行録9章の26節。サウロはエルサレムにつき弟子の仲間に加わろうとしたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れた。しかしバルナバはサウロを連れて人たちのところへ案内し、サウロが旅の途中で主に出会い、主に語りかけられ、ダマスコでイエスの名によって大胆に宣教した次第を説明した。こんなふうにバルナバはサウロ、前のサウロ、今のパウロを支えています。アラビアに赴いて、そこからまたダマスコに戻っていたパウロを探し出してアンティオキアに連れ戻して、アンティオキア教会での伝道に導いたのもバルナバでした。バルナバという強力な助け手を得て、パウロと一緒にバルナバが共に伝道に励んでいました。で、今日の箇所はそのパウロとバルナバが一緒にエルサレムに登っていった、そこで一つの問題が話し合われるためでした。歴史上エルサレム使徒会議というふうに呼ばれる、使徒言行録の15章にも記されています教会の会議が開かれようとしています。で、その際パウロは、バルナバ以外にもう一人を同行させます。テトスも連れて行きましたというふうに書かれています。で、この一言はこの会議の内容にとって重要な意味を持つものです。で、パウロとバルナバは、ユダヤ人でしたけれども、テトスは3節にありますようにギリシャ人でした。つまり割礼を受けていない人、律法を守る習慣を持っていなかった人です。生まれた時からユダヤ人というのは律法を守って生活していくのですけれども、そういう人でなかったと。当時のユダヤ人は律法を守らない異邦人と一緒に食事をしたり交際したりしませんでした。異邦人と交際すると汚れてしまうと考えていたからです。清らかな神の民として生きる上で、異邦人とは徹底して離れる必要がありました。そういうユダヤ人たちの集まるエルサレム教会へパウロはテトスを連れて行きました。エルサレム教会の人たちがテトスを、異邦人であるテトスをどう扱うか、テトスとどう接するか、これが一つの焦点でした。 ところがパウロの心配をよそに3節にはこうあります。しかし私と同行したテトスでさえギリシャ人であったのに割礼を受けることを強制されませんでした。つまりエルサレム教会の主だった人たち、中心的な指導者たちはパウロの連れてきたテトスを異邦人キリスト者として認めたわけです。割礼を受けること、立法を守ることを強制しなかったわけです。割礼を受けなくても立法を守らなくても神に救っていただける、キリストの十字架と復活の福音だけで、それを信じる信仰だけで、ただ神の恵みを受け取るだけで救われる、このことがこの会議で確認されたのでした。で、この会議が開かれたのは紀元48年頃というふうに考えられています。今から1977年も前のことです。で、パウロたちとエルサレム側双方が集まって開かれた会議です。で、けれども人間が集まって行ったただの会議というのではありませんでした。2節のところでパウロは啓示によるという言葉を使っていますけれども、エルサレムに登ったのは、この会議が開かれたのは神のご計画によったのだというふうにパウロは言っています。これまでのパウロの人生も神によって導かれてきました。で、今またそのお導きによってエルサレムへと登ったのだと。で、そしてその会議が開かれたのだと。すべてはお導きによるのだと。この神の御旨によって会議が開かれた。御旨によってエルサレム教会と異邦人教会が同じ福音を述べ伝えていると確認できた。異邦人キリスト者もユダヤ人キリスト者も、ただキリストの十字架の贖いと復活の信仰によって救われる、共に手を携えてそれぞれの地で伝道していくんだと。で、このことはパウロやバルナバ、また異邦人教会のキリスト者、またエルサレム教会の人たちだけのことでなく、私たちも同じです。私たちが今ここにいるのも神のご計画によって導かれて道を備えられたからです。そして一つの信仰、同じ信仰をいただいて歩んでいます。さて、パウロがエルサレムに登った理由、それは教会の中にパウロが偽の兄弟というふうに呼ぶ人たちが入り込んできたことでした。ガラテヤの諸教会でもそれは問題になっていたことです。パウロが伝道して建てた教会に後から潜り込んできた人たちがいると。この人たちはユダヤ人キリスト者でした。そしてユダヤ教の律法を守り、割礼を受けなければ真の救いには、誠の救いには預かれないと言いました。つまり福音プラス律法という教えです。福音を信じ受け入れるだけで救われる、福音のみ、そう伝えるパウロとその人たちとのすれ違いが激しくなります。そして教会の人たちも動揺してしまって、パウロが伝えてくれた福音のみという教えではなくて、もしかしたら律法を守ることも必要なんじゃないかというふうに思い始める。そして教会の中が混乱していったという事情があります。その人たちは異邦人キリスト者が律法を守る必要がある、割礼を受ける必要があると主張します。けれどもパウロはそれは必要ないというふうに言います。で、ついにエルサレム教会の判断を仰ぐことになったわけです。で、ユダヤ人キリスト者たちの主張というのは福音を否定する ものではありませんでした。彼らもパウロと同じ福音を信じています。キリストの十字架の贖い、復活による新しい命を感謝して受け入れています。けれどもそれだけではダメだというのです。律法を守ることも合わせて必要だ。で、パウロはこの主張を他の福音と呼びました。そしてこの人たちは私たちを奴隷にしようとしている。4節ですが、私たちがキリストイエスによって得ている自由を奪おうとしていると言います。信仰のみ、恵みのみ、福音に何かを付け加えてはいけないんだと。福音を信じることだけで救われる、何の条件もいらない。福音を信じる信仰に何かを付け加えたなら、それは誠の教会の教えではなくなる。私たちも十字架のみ、信仰のみ、恵みのみ、この福音を委ねられています。信仰によって神から義とされています。そしてこの喜びを分かち合うためにキリストからそれぞれの地に使わされています。で、5節でパウロはこう言っています。福音の真理があなた方のもとにいつもとどまっているように、私たちは片時もそのような者たちに屈服して譲歩するようなことはしませんでした。信仰のみ、この福音の真理を守り抜こうとしたパウロの姿が表されています。で、私たちはこの福音によってのみ救われるという真理を守り抜くために命を懸けたパウロの姿というのをここで示されています。で、エルサレム使徒会議でパウロたちは神は人を分け隔てなさらないということを確信します。エルサレムの主だった人たちはテトスに割礼を求めなかっただけでなく、異邦人キリスト者すべてが律法を守らなくてもよいということを認めたわけです。それはパウロたちとエルサレム側が互いに私たち同じ福音を述べ伝えている、そのように認めたことでもありました。エルサレム教会においてもアンティオキアをはじめとする異邦人教会においても同じ福音が述べ伝えられているということが分かったわけです。その最初の教会と同じ信仰、キリストの十字架の贖いと復活による新しい命を信じる信仰、私たちもそれをいただきました。私たちの信仰は最初の教会の人たちの信仰と全く同じものです。もちろんエルサレム教会とパウロたちの異邦人教会に与えられているそれぞれの賜物や使命はそれぞれ違っています。生活スタイルもユダヤ的なものとギリシャ的なものと大きく違っていたと思われます。私たちもそれぞれの地に建てられた教会がそれぞれの特色を与えられつつそれぞれに歩んでいます。けれども信仰は同じ、信仰は一つです。ですから教会の守ってきた信仰と違っていないか、別の信仰になっていないか、御言葉によっていつも確かめ、誠の福音から外れないよう祈り求めることが大切だと思います。エフェソの信徒への手紙には主は一人、信仰は一つ、洗礼は一つ、すべてのものの父である神は唯一という言葉が記されています。で、こうして教会は律法を守りつつキリスト者として生きる人たちと、割礼受けずにキリスト者として生きる人たちと、それぞれの賜物を受けて使命を持って歩み始めます。 7節です。それどころか彼らはペトロには割礼を受けた人々に対する福音が任されたように、私には割礼を受けてない人々に対する福音が任されていることを知りました。教会がユダヤの地で小さくとどまるのではなく、広く世界へと出ていくようになった歴史的な出来事でした。そしてエルサレムの人々から右手が差し出されます。9節です。また彼らは私に与えられた恵みを認め、ヤコブとケファとヨハネ、つまり柱と目される主だった人たちは、私とバルナバに一致の印として右手を差し出しました。それで私たちは異邦人へ、彼らは割礼を受けた人々のところに行くことになったのです。同じ恵みを分け与えられていることを感謝して、恵みによってのみ生かされていることを喜び合う麗しい教会の姿を想像することができる場面ではないかなと思います。同じ恵みに同じ信仰に預かっていれば、他の人々に託された賜物や使命については、それが自分とは違っていても相手を立てることができる、そのことも教えられます。最後の10節をお読みします。ただ私たちが貧しい人たちのことを忘れないようにとのことでしたが、これはちょうど私も心がけてきた点です。この貧しい人たちを忘れないというのは、一般的に貧しい生活を余儀なくされている人というよりは、エルサレム教会の人たちのことです。エルサレム教会はユダヤ教からの迫害とか、あるいは共同生活のため、異邦人教会に比べて経済的に貧しい信徒が多かったというふうに言われています。必然的に捧げ物が少なくなり、教会自体も勢いを失いがちです。けれどもエルサレム教会は自分たちの信仰のルーツだとパウロは教えています。そして重んじる必要があるんだというふうに言います。互いに教会同士が支え合うこと、豊かな方が貧しい方を助けることも進めています。誠の福音に立つ人は他者への思いやりの心も持つことができる、そのこともまた教えられています。エルサレム使徒会議の報告をパウロ自身がまとめている箇所を聞きました。一つの誠の福音を携えて、それぞれの地で伝道に励んでいこうとする最初の諸教会の生き生きした姿を知ることができました。私たちも同じ信仰に立って揺らぐことなく、愛宕町教会らしく伝道に励みたいと思います。救われた喜びを分かち合うために招かれた私たちです。イエス・キリストに使わされて、それぞれの場で歩み出したいと願います。お祈りをいたしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。アドベントを過ごすこの中、12月の最初の主の日を迎えて、主のご復活を覚えて礼拝を捧げする幸いに預からせていただき感謝いたします。最初の教会が上より授かった信仰を私たちも受け継ぐことができますように、十字架の贖いと復活の信仰によって新しいものとされた感謝喜びをそれぞれ与えられた場所で伝えて生きることができますようにお導きください。私たちの教会に与えられています使命を果たすことができますように、 助けを必要としている方々をとりわけ顧みてくださいますようにお願いいたします。感謝して主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。